今の賛美歌覚えていましょうね。今まで我々勉強してきたこと、プロテスタンティズムの大黒柱は、イエス・キリストの血潮によって、罪許され清められているが、なおも清められていない、義であると同時にまだ不義である。しかも私たちの心の内には現在、財政、罪への傾向、そして、わがまま利己主義がなお残っているということで、クリスチャン生活もそれを意識して、あの賛美歌にありましたように、いさおなき我をそのままの姿であなたの身元に行きますから受け入れてください。裁きの時も、裁きと聞くと恐れ不安がありますが、イエスのいさおしだけが唯一の希望と分かると、疑いも恐れもなくなってしまいます。そのままの姿でイエスのいさおしを信じていけるからです。このしかしセブンスデーアドベンチストには素晴らしい永遠の福音が与えられている。死聖所における最後の贖い、その最後の贖いというのは我々を罪から完全に永久に解放してくれる、取り除いてくださる。この日にあなた方を清め、あなた方をもろもろの罪から清めてくださる。罪の根っこ、罪の泉、悪夜の傾向、現在、何であろうか、もろもろの罪から清めてくださる。罪なき完全、しかもイエス様のような完全な品性、これを私たち最後の教会に与えようとしていらっしゃるというんですね。なんと素晴らしい、ご計画でしょう。まもなくイエス様の働きが止む時がやってまいります。かつてなかったほどの悩みの時があるということも学んできました。しかし、もう一つの経験というのが、この罪の除去、最後の贖いです。我々は今持っていない多くのものが怠けて持とうとしないというんです。その多くのもののグループに入ってないでしょうね。セブンスデーアドベンチストのね、多くのものが特別な清め、特別な贖い、持とうとしないと書いて、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。罪の欲望なし、そして思いにおいて完全、サタンの付き入る一点の隙間もなかった。キリスト、そしてイエスキリストには罪がなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々の内になければならない状態なのである。これを神様はしっきりに我らの全能の中保者は与えようとしておられるけれども、求めようとしない。いや、これでいいんだ。今、教会行ってるし。これがラオデキアなんですね。はい。で、この、特別な経験、今まで、罪の除去、後の雨も学んできました。そして額に印されるという生ける神の印、これも学んできました。そして全世界を死の知識で満たすその大いなる叫び、 短期間で山火事のような速さで稲妻のような速さで御業を完成するところの我々の最後の世代に約束されているラオデキアに約束されている大いなる叫びというかつて見なかったほどの大運動が約束されている。それはいつ成就するんだろうか。吉野君が、日曜休業令のことを研究しましたけれども、復習いたしましょう。もうやりましたけれども、なぜこれ大事かというと、日曜休業令という最後のテストから始まる生ける者の裁き、調査審判を経験しなければ後の雨も因する働きも始まらない、大いなる叫びもないんです。ですからいつ調査審判が始まるかということを知るということは非常に大事です。非常に曲解されている言葉がここにあります。大総統下巻の224ページ。審判は今天の聖所において進行中である。長年にわたってこの働きは続けられてきた。間もなく、その時がいつかは誰も知らないが、生きている人々の番になる。これが非常に曲解されている。もうある人は裁かれているかもしれない。韓国の、ある人たちも、それから、あれは、ソートロンというフランスの預言者、偽預言者も、もう世界総会はあまりに堕落して、もう裁かれてしまって運命は決定されたということを言ってました。生ける者の裁きに、いつ移るかわからない。ある人はもう裁かれてるんだろうか。しかしこの文章はね、訳が間違ってる。原文では soon, none know how soon it will pass to the cases of the living と書いてある。どれほど速やかに生ける者の番になるか誰もわからないという意味です。キリストイエスの再臨、どれほど速やかに来るかわからない。日曜休業令、どれほど速やかに来るかわからない。けれども、生ける者の裁きに移るか、いつ移るかということは分かるでしょうか。もちろん特定の日時は分からない。1844年以降はもうデフィニットタイム、特定の時というのはもうないとエレン・ジョー・ホワイト言ってらっしゃるから。しかし時をいつ生ける者の裁きに移るかということは分かるでしょうか。もし1844年から死せる義人の裁きが始まるということが分かっていたならば、生ける者の裁きがいつ始まるかということを神様教えないでしょうか。まことに死なる神はその預言者に隠れたことを示さないでは何事もなされない。何事も。我々はキリストの言葉に示された教訓をなおざりにしないように注意しなければならない。キリストはエルサレムの滅亡について弟子たちに警告を与え、彼らが逃れることができるように滅亡の近いことを示す印をお与えになった。大総統上巻27ページ。この警告を心に留めている者は、これは飛んでますが、荒らす憎むべきものが立つのを見たならば読者よ悟れ、山に逃げなさいという警告がありましたね。この警告を心に留めている者は暗黒のうちに取り残され、その日が不意に彼らを襲うことはない。しかし目を覚ましていない者にとっては主の日は盗人が夜来るように来る。目を覚ましているならばわかるというんです。 警告というのはこれでしたね。これはエルサレム滅亡の前のはっきりとした印を優しいイエス様はお与えになった。私たちの時代にもその印をお与えになる。しかもエルサレムの滅亡に関してはあれはもうほんの影にしか過ぎなかった。これから世界的な滅亡が来る前にその先ぶりとしてはっきりとした印をお与えになるというんです。もっと直接的には私たちの時代に当てはまるというんです、ね、ダニエル書の12章を見るとジョークの犯罪が取り除かれ荒らす憎むべきものが立ってから1290日が定められている。これは訳する時間がありませんでしたけれども荒らす憎むべきものが立つこの印はねアメリカ合衆国で安息日が踏みにじられるときにこれが印となるというんです。そう、どれほど速やかに行けるものの場になるか誰もわからない。そのことが言われたのは1911年ですよ。1911年に生ける者の裁きに移るかどれほど速やかに移るかわからない。1911年まで1844年から死せる義人が始まってから1911年までなかった。1911年から今日に至るまで生ける義人の裁きに移ったことはありますか。まもなくこの表現を見てください。この1900年に言われた言葉です。教会の証し6巻の130ページ。今や間もなく生ける者の裁きという大いなる働きが始まろうとしている時に is about to begin 始まったということホワイトボードに言われなかった。皆さんもうプリントいただいているからいいでしょう、ね、獣のここにあるいはその像を受けるか、これは英語では未来になっている。シャールと言って、いつ獣の刻印を受けるであろうか、神の印を受けるであろうか、未来になっている。まだ来ない。というと、生ける者の裁きはね、生ける者の裁きは獣の刻印、神の印かというこの事件と関係があるということですね。この、さっきは何だったか。そう、この神の印、神の印を受けるということに関する質問ですね。あ、説明です。これも、あれに、プリントにありました。この目標、キリストの品性まで到達しようと努めている。キリストの品性まで到達できますか？ね、神様はそれを目標としていらっしゃる。目標に到達したときに額に印を受けるのである。その時聖霊に満たされるということは後の雨です。後の雨。だから印する働きと後の雨一緒です、ね、ある人たちはね、改革派はね、1844年にもう14万4千人の印を受けた人たちがいて、しかも14万4千人だから全体でその人たちだけが天国行く。安息日を受け入れた者は、安息日は神の印だから。そんなものじゃない。安息日守ってもね、印されない人がたくさんいる。額に印するというのは、この額というのは心です。律法を印するんですから、心の中に。ね。だから、罪があったら神様、印を与えない。印する働きというのは、心から罪が除かれて、そして完成という意味で印するんです。だから、これはまだです。後の雨もまだです。ね、品性、完成をすなわち、印と同じですね。で、それ、もう、プリントで見たと思います。日曜休業令から、生ける者の裁きが始まるだろうか。罪の除去は日曜休業令の前になされるだろうか、後になされるだろうか、裁きの前になされるだろうか、後になされるだろうか。これ、 非常にはっきりした引用文があります。霊感の言葉、法令が発布されて、何と書いてますか？印が押される。1840年から印が押されたところでね、皆さん、これ、この本の中に、131ページ、ここにね、ハスティン夫人は印されていると書いてある。ハスティン夫人は。それから地上に90歳を過ぎた人々が生きている。彼らも、書いてなかったかな、印。90歳に過ぎていた人たちも印されていると書いてなかった？ああ、そうそうそう。神の印が彼らの上に押されてるって。今学んだのは何でした？法令が出た時に印される。ここでは、もう、ハスティン夫人も印されてる。90歳以上のおじいおばを印されてると書いてあるよ。矛盾でしょうか？矛盾。ね。これは矛盾ではないんですね。そう。法令が印されて受ける印は、後の雨、聖霊による印されて、品性、完成。ハスティン夫人、品性、完成しなかった。エレン・ジー・ホワイト、完成してなかった。90歳以上の年取った人たち、品性、完成してなかった。なぜ印されたんですか？エペソ1章の、何節でしたかね。一章、それから、エペソ三章にね、聖霊の証印と書いてある。はじめの先の聖霊による印。義認された印。先の雨。受けて、安らかに死んで、復活して死ぬ準備ができたから、先の雨が与えられた。しかし、生きて死を迎える人たちの、品性完成の因は、法令が出てからということです。ね、矛盾をしない。これも、ね、吉野さんが紹介した。主は私に恵みの期間が閉じられる前に、獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神の民のための大いなるテストだからである。それによって彼らの永遠の運命が決定される。この獣の像が立つと、獣の像と獣の刻印の違い分かりますね。獣の像というと、国家と宗教が合体すること。ローマカトリックができたように、アメリカ合衆国でまず宗教と政府が一つになる。これ獣の像。像だから獣はカトリックだから、カトリックがやったことをプロテスタント国のアメリカでやるというの。政府と宗教が合体して。その次どうするかというと、獣の刻印を強要する。獣の刻印は日曜休業令、日曜遵守令。ね。では、だから、獣の像と獣の刻印は同じことです。同じと言ってもいいですね。そう。獣の像が立つ。これは永遠の運命を決定する事件。これは神の民が印される前に受けなければならない。というと、まず獣の像が立ってから印する働きが始まるということです。その前は始まらないということです。まず獣の像、獣の刻印に日曜休業令が出る。そう。日曜休業令から生ける者の裁きが始まることは次の部分ではっきりしている。両方とも収穫まで育つままにせよ。その時、主が毒麦を集めて焼き、また麦を天の蔵に集めるためにご自分の刈り取る者を送られる。裁きの時は、最も厳粛な時である。その時に主はご自分の民を毒麦から集められる。同じ家族の者が分かたれる。義人には因が与えられる。 交わっていた悪人は神からの永遠の分離の印が押される、ね、獣の印か神の印か、同じ兄弟家族のものからも分離される。我々の教会で、目に見える分離が起こるのはこの大いなるテスト、日曜休業令のテストです。売ったり買ったりできない、経済的なボイコットがやる、そして、牢屋にぶち込めという命令も、投獄の脅迫もある。これは吉弘さんがもう説明した三段論法という、永遠に運命が決定されるのが裁きにおいてである。そうですね、そう、天においてで、日曜休業令において神の民が永遠の運命が決定されるならば、ならば生ける者の裁きは日曜休業令から始まるというね、これわかります。だから天では生ける者の裁きが始まるとき、この地上では日曜休業令が同時に並行するわけです。だから日曜休業令が始まったんだという噂が、かつてホワイト夫人が言ったという噂が出たことがありました。これはね、ホワイト夫人は1844年以来死んだ義人の裁きが続いていたが、今や生ける者に移ったことを示されたという噂が流れたんです。同じような噂が約2年間も広まっていた。スイスのバーゼルからカリフォルニアの牧師に宛てて手紙を書いた。要点は次のようなことであった。死んだ義人の裁きが40年以上も続いてきた。それが生ける者にどれほど速やかに移るかは我々は分からないとホワイト夫人が書いた。ところが、手紙はいろんな人に読まれて、不注意に聞いた者たちが生ける者の裁きに移ったと言って、間違えて伝え始めた。これが事の始まりであったんです。で、今でもそう言いますよ。で、これ、なんて言うんですか、こんな遊び。一人の人がこう言ったら、次の人に伝えて、次の人に伝えて、10番目の人の頃のところの人はもう全く違った解釈になって。何遊び？電報遊び？ね。我々の教会に起こったんです。ホワイト夫人は、これほど甚だしい根拠のない噂はないと言われたんですね。これは、まあ、復讐のようなものです。これを非常に明確にしておきましょう。日曜休業令まで、後の雨は降らない。因する働きもない。大いなる叫びもない。改革派は、1888年以来、我々の教会が大いなる叫びの後の雨を拒んで、改革派がそれとって、改革派が大いなる叫びをやってるって言うんです。で、我々の教会でもね、後の雨は韓国でもたくさん、一日に何千人がバプテスマを受けた、南米でも何千人が受けた、もう後の雨が降っていると言って、世界総会から来た指導者が言ったことがありました。で、今でも後の雨が降っていると言っている指導者もいます。後の雨は降らない。教会が、このラオデキアの教会が徹底的に振るわれないで、純潔にならないで、神様の血の雨を注ぎますか？考えられない。我々の教会が日曜休業令に向かって、教会はますます廃墟していく。廃墟していく。しかし、神様この教会お見捨てになったわけじゃない。人間の危機は神のチャンスであるんですね。さあ、そのことを覚えておきましょう。いろんなプログラムを持ってきて、リバイバルの地の雨を求めて、前にあった、毎日の地の雨を求めましょうということがあった。御言葉に基づかないから、おかしな現象が起こったんです。我々の教会、完全に振るわれて清められてから、神様の血の雨を 注がれる。そして清められたその教会はね、これまだ見せなかったからまずそれ見せましょうね。私たちの先駆者は再臨の前に罪なき完全な品性を信じて説いていたんです。で、この歴史的なことを言いましたね。で、そしてその最後の贖いにおける、これは最後の贖いの祝福は罪の除去、後の雨、そして品性が完成という印を受ける、そして大いなる叫びというこの最後の贖いの祝福は日曜休業礼の後に来る。そしてその時に教会は素晴らしい栄光の姿になるんですが、そのことをね、罪なき完全な品性を近年の このマービン・マックスウェル先生、もう数年前に亡くなられたが、アンデルス大学神学部長の教会史部長であったんですが、死を迎える民は罪なき完全な民になる。14万4千は特別な経験、最後の贖い、特別な清めを経験するときれいに説いています。非常に珍しい。で、彼はまず霊感の文をこう引用して、大草都の140ページから引用している。最初の言葉、人々はまだ主に会う準備ができなかった。そして何かを経験してから、何かが起こってから、最後の文章を見ると、この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。やっぱり学者らしいね。実に上手に観察してる。最初はもう素晴らしい献身した人たちであった、イエス様もお喜びになったあの再臨信徒のグループ、しかしまだ準備ができていなかった。何かを経験して、ここに書いてあるね、この働きというのは特別な清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きは黙示録14章の締めの中にさらに明瞭にされている。14万4千の出現、この働きが成し遂げられると彼らは主の再臨を迎える準備ができるのである。この間に経験する経験は最後の贖いのことですね。彼の確信を見てみましょう。マックスウェル先生の、私は罪なき品性を信じる、素晴らしいものとしてそれを用いることができれば、この言葉、肉の罪なき完全ではなくて魂の罪なき完全、肉体が完全にならない、魂心は全く罪がなくなって完全になるというんですね。罪へ刺激するものは持っているだろうが、罪への傾向は彼らは持たないであろう。聖書は神は彼らの罪をもはや思い出すことができないとは言っていない。神は彼らの罪をもはや思い出さないと言っているのである。現代の心理で使われる引用文、よく使っていらっしゃいます。彼らの罪は先立って裁きに送られ、忘却の地へ送られたので、罪の除去というのは特定の罪を思い出さないほど完全である。生きて裁きに出頭する者たちは全く変わった経験をする。この地上で彼らの罪が除去されないで天で除去されることがあり得るだろうか。そんなことは決してない。罪の除去は天の至聖所でなされる前に、この地上で聖徒たちの心で成し遂げられなければならない。アーメン。アーメン。さあ、ね、本当に これがアドベンティズムであるんです。はっきりしていてくださいよ、何が何だかわからないでは危ない。宗教上の中立は神様が一番忌み嫌われるもの、ね、okay。 はい、はい、今しっかりこれね覚えてて、この箇所少なくとも4つ覚えててほしい。各時代の希望の2巻の20ページ、ね、大曹統下巻の396ページから397ページ、罪なき完全とはっきり書いてある。じゃあ証しの踏み信じない人は、ダニエル書8章の14節、こうして聖女は清められ正しい状態に服する。聖女は誰ですか？私たち生ける宮。マックスウェル先生も言ってるように、天の聖女の清め、私たち地上の神の宮が清められないで天の聖女を清められるはずがあるかというんです。聖女が清められるというのは私たち信者の清めだということで、レビキの16章の30節にまあこれはっきり書いてますね。この日にあなた方を清め、いいですね。これだけは書いててくださいね。何を忘れても、ね、我々の先輩方証人としてこのことを信じていたんです。まあこれ読んでみましたね。ところがこの廃墟のアルファがこの危機のアルファが生まれた時、後からオメガは最も恐るべき性質のもので、間もなくこの教会にやってくるであろうとホワイト夫人は言われた。 M.L. アンデレア先生も言われた。で、今日我々オメガの真っ只中に住んでいる。説教者が天の至聖所でイエス様が何をしておられるかということに触れる人は本当に少ない。我々の先駆者たちが、あの再臨信徒たちが大失望の後、ここにイエス様が生きて最後の取りなしをしておいでになるということを発見して、彼らは喜びと希望と確信が与えられた。じゃあここにイエス様今どこで何をしておられるかわからないとなると、喜びもなくなっていくはずだ、希望もなくなっていくはずだ、確信もなっていくはずだ。そこでどうする？どうにかイエス様を見つけようとして、ヨセフとマリアのようにアドベンチと焦燥から一生懸命失った自分の息子をエルサレムで探し回ったように、あんなことをして他教派に解決を求めようとする。他教派はイエス様が十字架にかかって死んでよみがえられてからね、どこで何をしておられるかという知識はない。はい、まああるとすれば、聖女で我々の中保者として働いている神と人との間の中保者はただ一人と、手元第二の手紙2章の5節、それは知ってるが、それ以上知らない。私たちには至聖所にイエス様が入られて、再臨の前に最後の仕上げの技、我々の体が不死朽ちない体に変えられる前の準備をさせるための働きをしておられるというのは、これはセブンスデーアドベンチスだけが持っている。本当に感謝したいですね。感謝したい。はっきりしてる。じゃあ生きて、日曜休業来まで生きて、そして生けるものの裁きの経験をしない人たちはどうかというと、死んで後裁きを受けて素晴らしい罪の除去ということがなされて、復活するときにはイエス様と同じような品性に預かって復活する。これも素晴らしい、はっ きりしてるね。いつ罪が除去されるかということ。はい。これはこれ終わりにして。この赤い丸、日曜休業礼、これを我々知らないで、ただイエス・キリストの再臨、イエス様の再臨を待っているだけではね、ホーリネスと何も変わらないです。再臨を待ち望んでいる民はたくさんいるけれども、再臨の前に一大事件があるということ、それは何ですか？日曜休業礼、これは永遠の運命を決定する事件ですから、非常に大事な事件です。この時に彼は主の宮にたちまち来るとマラキ3章に書いてある。そう、この時に婚姻に、結婚式にイエス様おいでになるんです。この時に、日曜休業礼の時に、そしてこの日曜休業礼から最後の贖い、生ける者の裁きが始まり、罪の除去が始まり、神の約束の御霊が大量に注がれる時はこの後だ。因する働きが始まる、最後の宗教改革運動、大いなる叫びが始まるということが分かっていたら、我々はこの事件のためにどう準備すべきかということを考えなければならないんですね。どういうふうな教会はこの日曜休業礼に向かってどういうふうになっていくんだろうか。この前には後の雨、大いなる叫びというのがもしなければどうすればいいんでしょう。この本物が来る前にね、この黒い帯は、上は神の教会、下はバビロンの教会、一般キリスト教会でどんなことが起こるかということがこの中に書いてある。この日曜休業礼が近づくにつれて、教会では、ここでは古いが起こりクライマックスに達すると、向くと書いてますね。で、この中で白間さんも提示したように、教会の中で、我々の教会の中で2つのグループが発展する。一つは一般キリスト教と真似て世俗化していくグループと、もう一つは天の至聖所に心を向けて、ダニエル書黙示録を通して、望遠鏡を通して、天の至聖所のイエスを眺め続けるグループ、少数である。そしてこの下では、一般バビロン諸教会ではどうするか。ヨハネによる福音書17章のイエス様の祈りを実現しようとして、キリスト教教会一致運動がますます盛んになる。偽のリバイバル、聖霊運動、異言運動、癒し、印と不思議、盛んになってくるんです。まず生ける者の祝福を考えてみましょう。神様はとことんまで我々の教会が行ってから、それから本当に罪の恐ろしさ、現在財政生まれつきの罪が自分に救っている、自分の罪がイエス様を十字架につけた、今もイエス様をズタズタに引き裂いているのは私の罪だということを悟る人たちが嘆き悲しむ。今はね、皆さん、昔イスラエルの民が贖いの日にはどうしました？ 仕事を辞め断食し、聖女の周りにみんな心を探索して集まってきた。口語訳聖書には身を悩ましたというけど、これは正しくない。魂を悩ます、身を悩まして、こんなこのね、これはいけない。魂をね、心の深い探索に入るんです。今こうやってセレブレーションじゃないんです。今何故に私たちの教会にこんなことを真似るようになった？イエス様を見失ったから。他教派を羨ましがってね、そしてセレブレーションセレブレーションというようになった。今は魂を悩ます時である。そう、米国日曜休業令が最初に立ちます。まだこれは永遠の運命を決定する事件とはならない。やがて日曜休業令が遵守を強制するという法令が出る。この法令が出て後にダニエル書8章から12章まで聖女が清められた集団、聖徒の品性完成したグループが現れることが8章から12章に書いてある。ダニエル書11章44節かな、東と北からの知らせ、後の雨、大いなる叫びがローマ法王教諸教会の一致運動を驚かせ起こらせるという事件が日曜休業令から出たら起こる。今私たちの教会に起こっていませんよ、ローマカトリック教会は。この日曜休業令が立って、みんなは日曜日安息日守るのに、7日目安息日を頑固として守って、人に従うよりは神に従うべきであると彼らが決心を確かにして立つときに、モルデカイが嫌われたように我々も嫌われる。で、黙示録6章を見るとね、日曜休業令が立ってあと生ける者の裁きの祝福としてね、教会は真っ白い馬に変わる、純潔な馬、そこに乗られるイエス様が最後の戦いに出陣するんです。今イエス様、我々の教会にお乗りになることができないでしょ、荒馬かもしれない。そう、あまりにも落ち着かない混乱と困惑の時代、アドベンチスト焦燥の時代、そういう教会にイエス様お乗りになることができない。しかしやがてこの日曜休業令で罪除去されて聖霊に満たされると、イエス様がお乗りになって最後の戦いに出陣するんですね、白い馬が。で、7章を見るとそのグループのことを14万4千人と書いてある。額に印された人たち。14章を見ると14万4千といって、純潔で乙女たちで、なぜ乙女と言われているかというと、英文ではね、乙女たちと言われている。なぜ乙女たちであるかというと、あの淫婦の教えと習慣に一切触れない人たちです。純潔な信仰を持つ人たちです。まあこう言っていいかな、教会一運動のために作られた新共同訳に触れない人たちがね、まあ触れないって持つことが悪いことではないですよ。研究のために僕も使います。だけど覚えてください、新共同訳は教会一致運動のために1964年バチカンからローマカトリックバチカン公会議で、提案されたものです。口に偽りなく、子羊が行くところどこへでも行く、神の御前において傷がない人たち、神の戒めを守り、イエスの 信仰を持つ人たち、このダニエル書も黙示録もそういう集団が出るということを描いているんですね。さて日曜休業礼からが経つと、ね、1290日1335日、そして迫害期間1260日、そしたらもうすぐイエス様おいでになるというあの素晴らしい予言がある。だから1260年というあんな長い迫害期間ではないことを本当に感謝したいですね。そう、あれ、そう、これ日ごとの経験、日ごとの奉仕、日ごとの経験、私たちの今の悔い改めと信仰によって毎日罪の許しをいただく、義認され改心する、申請する成果、これを先の雨の経験って言うんですね。先の雨の経験、そうするとその経験をして日ごとに証しをすることができる。この経験なしでね、証しできない、証しできない。本当に悔い改めでないで一生懸命伝道してるという人がいるそうですよ。伝道はこの経験をして伝道するんです。しかし最後の裁きの経験は何であるかというと、もろもろの罪から除かれて最後の贖い、アトゥエン、アトワメント、結婚して神聖と人生が結合して神の印を受けて完全にされ、慰めの時をいただいて後の雨で満たされる。そしたらさあ世界伝道を短期間で完結するところの大いなる叫びという運動が起こるんです。あ、ここで皆さんに紹介したい聖霊の満たし、今ねあっちこっちで教会でね、後の雨リバイバルを求めている運動がありますよ。しかしここに大事な原則がある。聖霊は悔い改めた者に注がれる、聖霊は信じる者に注がれる。もう一つ、使徒行伝五章を開いてみてください。もう一つ、使徒行伝五章、五章の三十節、あ、よく覚えてますね。あ、三十節。え？あ、五章の三十節ね。はいはいはい。はいはい。そう、三十二節、ごめんなさい。これ、三十二節。OK？ 三十二節。何と書いてますか？私たちはこれらのことの証人である神が、ご自身に従う者に賜った聖霊と書いてある。従う者に聖霊が与えられる。神の言葉はどうでもいい。ただ信じさえすればいい。聖霊を与えたまえ聖霊よと言って、神の御言葉に従わないで、どんなに祈っても感情は高まるだろうけれども、聖霊は注がれない。従う者に聖霊が注がれるということを覚えてください。実戒を無視して聖霊注がれる？知っていて、実戒をないがしろにして、そう聖霊は注がれない。そう、従う者に、ここ見てください。人間ね、愛の律法が支配するところに聖霊はお宿りになる。そうすると罪が除去されて、愛の律法が我々の額に印されて終わったならば、聖霊が満たされるんです。その時我々は安息日を力強く述べると初代文書に書いてますね。そう、はい、さて二つの集合について学んでみましょう。二つの集合、 Two gathering。 一方は愛するイエス様がおられる、どこですか？ 死聖女に目を注いで準備をしようとする。一方は人間法王に目を注いで法王を中心として集まろうとする、うん、でこのね天の死聖女に集まってくる人っていうのは我々の教会でも二つに分かれます。天の死聖女に向かって後の雨を求めるグループと、それから聖女に向かって聖霊をください、聖霊をくださいと我々の教会でもそういう二つのグループがいるそうです、うん、世の中ではね、そうもうこんな知識ありませんから、ローマ法平和の君、ね、そのお方に皆目を注ぐ。どんな立派な指導者もこのエキュメニカルというかキリスト教会、キリスト教一致運動、合同運動で、このエキュメニカルというのはね、カトリックに言わせたら一致しましょうじゃない、あんた方は出て行ったんだから、プロテスタントはカトリックから帰ってきなさいという再起運動です。でこれはね、キリスト教を超えて宗教大連合に今動いてるんです。さて私たちの教会でね、まず教会の中で二つのグループが発展するということをホワイト夫人は言ってらっしゃいますから見てみましょうね。まあこれ長いから読みませんが、私は御座を見た、天の、ね、父なる神と御子イエスが座っておられた。そしてうんぬんと書いてあって素晴らしい栄光の姿を見るんですね。私はミサの前に再臨信徒たちを、すなわち教会と世俗とを見たと言ってらっしゃる。私は二つの群れを見た。一つは深い関心を持ってミサの前に頭を下げていた。もう一つの群れは無関心で不注意な態度で立っていた。無関心で不注意な態度。ミサの前で頭を垂れた人々は祈りを捧げてイエスを仰いだ。するとイエスは父なる神を仰ぎ見て神に訴えておられる様子であった。光が父なる神から御子に輝き、そして御子から祈っている群れへと輝いた。その時私は特別に明るい光が父なる神から御子に輝き、御子から御座の前にいる人々へと及んでいくのを見た。そう。しかしこの大きな光を受け入れる者はほとんどなかったと書いてある。ほとんどなかった。多くの人はその下から出てきて直ちにそれに反抗した。他の人々は関心を示さず、その光を受け入れなかった。そのため光は彼らから去っていったと書いてある。この地上で罪なき完全は不可能。罪は、現在は、財政は、罪への稽古は、罪の根っこは、再臨まで残る。これはこの死聖女の最後の贖いを無視してるんです。無視。そして光は彼らから去ってしまった。ある人々はそれを受け入れて祈っている群れのところへ行って彼らと共に頭を下げた。この群れは皆光を受けて喜び、彼らの顔は栄光に輝いた。私たち死聖女のイエス様を立場と働きを理解して、なぜセブンスデーアドベンチストでなければならないかということを知ったでしょうね。何よりも重要であると大聖徒に書いてますよ。何よりも重要である。どんなにか重要であろう。大聖徒下巻の221ページ。これがわからないとね、わからないとどんなことが起こるかというと、この時代にあって必要な信仰を働かせることができないと書いてある。一つ。二番目。神が彼らのために計画しておられる立場を占めることができなくなる。彼らに のために計画しておられる立場、セブンスデイアドベンチストという立場、これを理解しなければこれ失ってしまう。だからアドベンチストの焦燥とかアイデンティティの喪失とかいう言葉が使われる。なんでセブンスデイアドベンチストでなければならないかという理由がわからなくなるんです。で、無関心な群衆にはイエス様から一条の光も輝かなかったのを見た。そして彼らは全くの暗黒の中に取り残された。皆さん、エレン・ジー・ホワイトは非常に厳しいですよ。預言者はプロテスタントは第一天使の使命を拒んで暗黒に陥ったと書いてある。暗黒、そんな思えないね。もちろん気をつけてくださいよ。プロテスタント諸教会にバビロンの中に多く神の民はいるということと、カトリックというキリスト制度、プロテスタント一般キリスト教会という制度、その中にはそれはもう暗黒に陥ったとイエス様言っておられるんですね。そして我々が、彼が麗しい声でここで待っていなさい、私は私の父のところへ行って御国を受けてくる、あなた方の衣を汚さないようにしていなさい、しばらくすれば私は今宴に帰ってきてあなた方を私のところに迎えようと言われるのを聞いた。これホワイト夫人の幻ですよ。で、この人たちは、御座に向かって祈っている人たちは、イエスと共に立った人々は、死聖女のイエスを信仰を持って仰いで、我が父をあなたの霊を与えてくださいと聖霊を祈り求める。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。これが正しい後の雨聖霊を受ける方法です。死聖女におられるイエス様大祭司の立場と働きを理解して協力する。そして聖霊をくださいと祈ると注がれる。いつ注がれるんですか？後の雨は。今注がれるとするならば、後の雨ではなくて先の雨聖霊を豊かに注がれて日ごとの証に立つんです。しかし後の雨はいつですか？日曜休業礼の後。そう、彼らには光と力、そして多くの愛と喜びと平安が、平和があった。もう一つのグループ、彼らも一生懸命父よあなたの霊を お与えくださいと祈るのを見た。サタンが御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。サタンが。そして父をあなたの霊をお与えくださいと祈るのを見た。するとサタンは彼らに汚れた力を吹き込むのであった。これは後の雨ですか？偽りの霊。しかし温かな愛、喜び、平和はなかった。サタンの目的は神の子供たちを欺いて彼らを引き戻し惑わすことであった。欺瞞、欺瞞。今日セブンスデイアドベンチスト教会があります。神の戒めを守り、イエスの証を持っているはずのこの教会、女の残りの教会、プロテスタント諸教会があります。ユダヤ教があります。カトリック教会があります。イスラム教があります。そして異教があります。今全世界三つの霊が、竜から獣から偽預言者の口から出て全世界の人々を全部一つにまとめようとして、宗教大連合を作ろうとしてるんです。大連合、宗教大連合。皆さんビデオを見るとね、動画なんかもう今手に入る。もうアメリカからよく来るんですが、もう恐ろしい状態です今。あらゆる霊がね、これは悪の霊、一つになろうとしてる宗教が。
そして大宗教が連合ができた暁には一つの頭のもとに一致する。一つの頭というのはローマ法王教。今行われている出来事はまさにそうなんです。ユダヤ教の司教たち、ダライラマ、神道の指導者、仏教の指導者、もうありとあらゆる宗教ね、みんな法王と仲良くして一つになろうと今しているんです。ルーテル教会、真っ先にカトリック教会と一つになりました。プロテスタントのね、もう第一のプロテスタントの教会がローマカトリックと一緒になって、信仰による義人、我々も信じる。ルーテルがね、信仰による義人で戦ったんでしょ。今信仰による義人、これで一致しましょうと言って手を結んだ。何が起こってるんでしょうね。予言の成就です。ここに我々の教会からも、ここ注意しましょう、我々の教会からも宗教大連合に向かって行く人たちもいる、一致運動に。しかし少数の者は天の施政以上を仰いで、後の雨、完全な品性、あらゆる天上にある祝福を求めているグループがいるんです。彼らはセレブレーションには携わらない。ロイヤルブルーだから。彼らは身を、魂を悩まして、そしてヤコブのように祝福してくださらなければ私はあなたを離しませんというしつこい信仰を持ち続けて戦う。日曜休業令が立つ。さあその時、目に見える古いが起こる。我々の教会の大部分はと書いてある。大総統計画の378ページ。大部分は。多くの星、称賛された星、指導者のこと。みんな暗黒に落ちるって。そして一緒になる。そしたらね、ここに僕書いてあるんですが、真理を知って廃墟した者が最も苦い敵となるという法則があるんです。法則が、神の御座に一番近くはべっていたルシファーがね、サタンになった。一番この地上で超愛されたユダヤ教がね、キリスト教の大迫害者になった。イエスキリストを十字架につけた。プロテスタ、ローマカトリックが我々に敵対してくる。プロテスタントと手を組んで。で、今度はね、この各時代の希望のその300何ページでした？78ページを見るとね、同じセブンスアドミニス残りの教会、真の教会のメンバーだったんですよ。光を拒んでしまった人たちが、信仰を捨てるばかりでなくてね、最も苦い敵となると書いてある。法則同じね。法則同じ。そう。光多く与えられたら多く求められるということですね。その代わりね、いよいよ神の教会が振るわれて、そして主の霊に満たされて、その栄光に満たされるとき、彼らのメッセージは、バビロンの罪を容赦なく暴露する。ね、そして我が民を、カトリック教会の中に、プロテスタントの中に、イスラムの中に、我が民を彼女の罪に預からないようにせよという声が発せられる。その時に誠実な者たちがみんな出てくる。多く出てくる。大分多く出てくると書いてある。有能な人たちも真理に立つ人たちが出てくるそうです。そして世界は真っ二つに 分かれます。2種類しか。キリストの功績だけに頼る。主とその言葉だけに頼るか、あるいは人間の教え、人間の権威に従うか、自分自身の功績に頼るか、真っ二つに分ける。アベルとカインね。なんだろうな。ではね、生ける者の裁きが日曜休業令が始まるね。厳粛な事件。しかし、悔い改めと信仰を持っている者に対しては、者にとっては、素晴らしい祝福の時である。なぜですか？なぜですか？この時に、この日にあなた方を、もろもろの罪から清める。聖霊で満たされる。もう完成という、不死に備える因が押される。そう。キリストの御方たちが回復される。だから素晴らしい祝福であるんです。ね、この日曜休業令に、何が日曜休業令に導くんでしょうね。聖教一致、日曜休業令に導くんでしょう。アメリカ合衆国ばかりでなくてヨーロッパでも、また日本でもそうでしょう。道徳が大敗する。ますます。なんでこんなになったんだろうとみんな嘆いてる。無秩序社会が出てくる。無政府状態に向かっていきます。自然災害が、大災害が頻繁に起こる。経済が不況になる。今、その叫びがなされてる。昨日、2時間ぐらいあったそうですね。アメリカ経済の危機を告げるプログラムが非常に危なくなってきました。三重の結合、何かというと、三重の結合なんですが、ローマカトリック、プロテスタント、神霊術。この神霊術というのは非常に今もキリスト教化して、実に巧みな装いをして、先民をも惑わそうとしている。神霊術、唯心論。この三重のものが結合するというんです。今まさにそのことが起こっている。ということは、日曜休業令も近づいているということですね。偽リバイバルが起こる。偽リバイバル。ホワイト夫人言ってらっしゃいましたね。本物が来る前に、偽物が来る、ね。このね、この体をフリフリ礼拝するというのはヨガから来てるんですが、インドから。これがキリスト教の中に入ってきた。唯心論、心霊術が。ね、カリスマ運動として入ってきた。これは、テキサスにある、メガチャーチの光景です。礼拝。すごいですね。ねえ。7万人。信者が7万人いるそうです。7万？うん。礼拝、おごそかな礼拝で、ちょっと待ってくださいね。本当は、これが誠実礼拝ですよ。偽リバイバル。聖霊はあなた方のものだ。神はあなた方のうちにいます。ね。もう、ほら。ヨガから来てる。厳粛な創造主の前に礼拝するということはない。 今プロテスタント教会がこうなりつつあるんですね。そうね、これは何だったかな。あ、これビリー・グラハム。一体ビリー・グラハムはどうしたんだって言うんですね。待ってよ、ちょっと待ってよ。かつてビリー・グラハムは本当に単刀直入のメッセージを伝えて世界を騒がしました。あ、今ちゃんと編集してないから。もうあの自動車見てください。もう1900何年頃ですかね、これね。ビリグラハムによるリバイバル集会、もう何万人って言ってどこでも集まったんですね、天幕集。イエス・キリストだけがあなた方を救うことができる、許すことができるって言って。かつてはビリグラハムは本当に力強いメッセンジャーであったんです。1957年。しかし、今あの当時と全く変わってしまったことをテレビニュースキャスターたちは驚いているんです。もう映画館もいっぱい、国技館もいっぱい、ヤンキースタジオ、マジソンスクエア、いっぱい集まったんですね。マジソンスクエア、一体ビリー・グラハムに何が起こったんだと言ってる。あまりにも変わり方、まあ、あのちょっとだけね。そしてこの人は有名な、なんという人ですかね、あのテレキャスターです。テレビのね、アナウンサービリー・グラハムと対談してるんです。ビリー・グラハム、あなたはかつてはイエス・キリスト以外に天下に我々を救い得る名はないと言ったじゃありませんか。なぜ今はあなたの人はこんなに変わったんですか。イエス・キリストでなくても、宗教何であっても、あの宗教は人を救うんですかって言ったら、私はそう信じますと言ってるんです。どんな宗教にも真理はある。あら、あらと言ってるんですね。もう一般のテレキャスターたちが驚いているんです。ビリー・グラハムはイエスだけが唯一救い主であるということを今否定していると言ってる。否定。クリスチャンばかりではなく非クリスチャンも同様にこの長い間彼を尊敬していました。しかしロバート・シューラーとの対談で彼は変わってしまった。まあ、あのビリー・グラハムはね、あのカトリックの大学院で博士号を取ったんです、うん、僕写真持ってるけど、それからね本当に変わってしまった。まあこれ時間ないからいいかな、これに出てくるけどもね、良い人はみんな天国行けるイエス・キリストを通さなくてもと言ってるんですね。なんという変わり方でしょう。そして今これは前に見せました。セレブレーション、ね、 センチメンタル、愛だ愛だ愛だと言って、立法は無視、教会の標準も無視、愛だ愛だ、キリストは我々のために死んでくださった十字架の愛と言ってね。そして礼拝です。これが礼拝、パントマイムやってるわけですね。ある一人の人がもう悩んでいる、非常に苦しい、悩み苦しんでいる時に、この白い衣を着た男の人はイエス様を表してるんでしょうね。弱く傷ついた魂を起き上がりなさい、頭をもたげなさい、あなたの愛が通り過ぎようとしています、ね、イエスに来たれ、イエスに来たれ、イエスに来たれ、そして生きなさい。で、バックグラウンドで歌う人がいるんです。これが礼拝。たくさんの人が集まってくる。罪の自覚もない。立法の、重要性も知らない。そして、今あなたのもう重荷は取り去られた。さあ、キリストに全てを捧げなさい。尊い血があなたの全ての罪を拭い去った。と今歌ってるわけですね。イエスを歌え、イエスを歌え、イエスを歌え。我々他の教会行かないから知らないけども、だんだんそういうふうになってきてますよ。 Sing to Jesus, Sing to Jesus, Sing to Jesus and leave。 そして新しく生まれ変わったベビーみたいに、ね、こうハイハイするのを恐れるな。あなたがクリスチャンとして会うときに、時々つまずき倒れるかもしれない。しかし何も心配ない。イエスに倒れなさい。イエスに落ちなさい。イエスに落ちなさい。そして生きよ。賛美歌はね、あんまりイエス、イエスと来て繰り返すものではないそうですよ。うん、バックグラウンドでこの人だと。時々、孤独を感じるでしょう、ね、痛みで満たされることがあるでしょう。空が暗いとき、雨が降るとき、そのときイエスの前で泣きなさい。イエスの前で泣きなさい。イエスの前で泣きなさい。そして生きなさい。センチメンタルの干渉主義の愛、これをエレン・ジー・ホワイトは心霊術と言ってる。現代心霊術、唯心論。愛が注がれて、そして暗い夜に音楽が聞こえてくる。そういう時にもイエスのために踊れ、イエスのために踊れ、イエスのために踊って生きよ。こんなだ。礼拝です。これがね、ロサンゼルスにある大きなサドルバックチャーチって言うんです。そのサドルバックチャーチ、まあいいねもね、もな、はい、これ、この間テレビに出ましたよ。リック・ワーレンというと、サドルバック・チャーチの牧師、ね、テレビに出ましたよ。あれ、NHK ですかね、NHK ね、うん。僕はちょっとしか見なかったんだが、なんですね、なんていうんですか、大統領候補者2人、マッケイと、それからオバマさん二人を呼んでね、そして彼が論じ合わせて、このメガチャーチの票を取らなければ大統領になることができないんです。今は、ね、リック・ワーレンという人です。これがメガチャーチの礼拝光景、これ、ね、ヨガみたいにね、体を変えて。だから聖書なんか持って開こうとしないです。礼拝では。 だんだん我々の教会もそういうふうになっていく。これは韓国のシンガーたち、ウイロクリクチャーチにやってね、知ってる？助けに来たそうです、ね。ロバート・シューラー、その人の弟子、ディック・ワーレン、ビル・ハイベルス、ビル・ハイベルスという人は、ウイロクリクチャーチ、シカゴにある大きな教会、その教会の指導者、牧師であるんです。で、そのウイロクリクチャーチのプログラムを東京で11月にやる。リバイバルサミットリーダーシップ大会。そのプログラムを我々の教会が主催するって言うんです。さっきね、この本は、リクワレさんが書いた本、人生を導く5つの目的。これ、韓国にもね、あるでしょ、韓国にも。たくさん読まれてるそうで、ベストセラー。日本語にも訳された。この本。最初は非常にいいように見える。けれども、恐ろしい毒があるんです。はい、見てみましょう。大総統下巻164ページ、プロテスタント教会の大きな信仰の際は、どんなに努力しても一致を図ることはできないということの決定的証拠であると考える人が多い。このプロテスタントの教会でね、一致するということはできないだろうと考える人が多いというんです。しかし、ここ数年にわたって、エレン・ホワイトがいるときですよ、プロテスタントの諸教会内において、共通の教義を土台として合同しようとする機運が強く動き出している。エレン・G・ホワイトが約140年ぐらい前に言われた。このような合同を達成するためには、たとえ聖書的見地からどんな重要なものであっても、すべてのものが一致しない問題点は必然的に放棄されねばならなくなる。セブンス・デイ・アドベンチストにとっては、死聖所における最後の概念、最も重要、何よりも重要といって、こういうことは共通点ではないから、こういうのは放棄して、共通の教義をね、土台として一緒になろうじゃないかというのがエキュメニカル運動だ。もう盛んに沖縄でもやってますね、今。うん、偽リバイバル。まあ、これヨガだからもういいでしょう。ね、はい、これはローマ法王が行くところはもうごぐまごぐというか、もういっぱい人がたかってくる平和の君法王ポープパパと言って、どこもかしこもですね。そう、これ見せましたね。今こういうふうに流れてる。やがてこれは日曜休業令が立つ印であるということを我々知らなければならない。まもなく日曜日が強要される時がやってくるんです。経済的なボイコットされますよ。我々売ったり買ったりできない。投獄される。殺すことさえ命じられる。さあ、どういうふうに準備したらいいでしょう。心霊術ね、心霊術とローマと新教徒たちが手を結ぶ、ね、深淵を越えて手を差し出して、この三重の結合です。三重の結合、この勢力下にアメリカはローマの例に倣って良心の権利を踏みにじる。竜のようにものを語るということは、サタンのように行動するということは、そういうことです。法律をね、変える。そして、偽リバイバルがやってくると、うん、サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、悪霊が教会の諸制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の現れとして受け入れられる、みんなに。 そして形、力のない形だけの経験を受け入れる。そして彼らはこの合同の中に全世界を改心させるための一大運動と長く待ち望んでいた復千年期の先ぶれを認めるようになる。ということはキリスト教会、そして他の宗教も宗教大連合になってくる。その合同の中に全世界の人々が悔い改めてね、そして長く待ち望んできた復千年という言葉は、復千年、これはキリストが再臨なさる前に千年期、黙示録に書いてある、二十章に書いてある、あの千年期、平和な時代がやってくるって言うんです。こんなこと聖書に教えてない。千年期というのはキリストが再臨なさってからその後千年期というのがある。生徒たちは天上で喜び楽しむ、サタンとその使いたちはこの地上で千年間幽閉される、悪人たちは滅ぼされている千年間。だから復千年期というのは間違った平和運動であるんですね。さて、偽リバイバルについて考えましたが、今度は神様はどうなさるか。まず偽リバイバルが起こる。その次、本物が起こる。本物は日曜休業礼が立って、あと、教会が振るわれて清められて、あと、ね。地上にこの神の最後の裁きが下るに先立って、主の民の間に、使徒時代以来かつて見たことのないような初代の経験のリバイバルが起きる。経験のリバイバルと書いてますよ。ね。ミニスカートで、変なズボン着て、礼拝でこうやって、これ、経験のリバイバルですか？人はたくさん集まるが、神様の忌み嫌うリバイバルであるんですね。しかし、それが先に来て、後に本物が、経験のリバイバルが来るって言うんです。これは、ね、偽物が先に来るんですね。で、彼らは、特別な祝福が神から与えられると思うんです。大いなる宗教的関心が世界的に起こる。しかし、これはね、別の霊の働きなのである。彼らは聖霊聖霊って言うんですよ。異言を語って聖霊を受けた証拠だという別の霊の働き。そう、先ほど見せました偽リバイバルが日曜休業礼に先立って現れる。これは大総統月刊の190ページ、初代も一緒に426ページ見ると、もう全世界ね、ものすごいスピードで走っていく電車に、電光のような速度で走る、その電車に、世界中の人々が乗って突進していくという。行き着くところは滅びだ。滅び。これは、心霊術の列車と言ってる。車掌は誰でした？車掌は。え？操縦士よりも車掌か。は？サタン。これらはみんなサタンの働きであるって言うんです。ああ、教会は生き盛んになったように見える。驚くべきことを神様がしておられるように見える。別の働きで、霊の働きであるということですね。そう。そう。電光のような速度で走る列車。それサタンである。電光の速度で滅びに向かっていると、エレン・ホワイトは言ってるんです。さて、このような時に、もう今日は一気に終わりましょうね。続けて。神の民はどういうふうに準備するかというと、これ、聖書を開きませんから覚えてくださいね。我々の義務、本当の後の網に備えて、ゼパニア2章の1節から3節。あなた方恥を知らぬ民よ、ラオデキアよ、 共に集い集まれ、みんなは宗教大連合に集まる、我々は神様の前に集まる。どこに集まる？贖いの日には聖女の周りに集まる。聖女の周り、聖女の研究が非常に大事になってくる。最後の贖いダニエル書8章の14節の意味をさらに深く体験するまで学び続ける。すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、エレン・ホワイトはね、このことをもみ殻のように追いやられる前にということを日曜休業礼の時に適用しています。その前、すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求め、正義を求め、謙遜を求めよ。そうすればあなた方は主の怒りの日にあるいは隠されることであろう。日曜休業礼が経ったら約3年半、主の憤りの日とダニエル書にも書いてある、怒りの日であるんです。主の日である。その前に謙遜を求めて、正義を求めて、主を求めなさい。そうすればあるいはって言うんだから、かろうじて隠されるだろうというんだから、非常に厳粛なメッセージですね。で、彼らが準備して、そして死聖所から天の蔵が開けられて、どーっと大雨の地の雨が神のために注がれるとき、この雨のことを春の雨、慰め、英語でリフレッシング、活気づけ、回復、元気づける時と言ってる。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは死の御前から慰めの時が来て、イエス様をその後使わせてるんです。このね、私はもう悔い改めたと言って過去の悔い改めに満足する人たちじゃないです。徹底的に罪の泉、罪の根、現在財政が取り除かれるまで、そして彼らの悔い改めはね、もう清められ印される前は罪の性質を彼らは十分に理解する、その恐ろしさを。イエス様の純潔を凝視する人は罪の恐ろしさを知る。罪とは何であるかの知識も、表面的なタバコを吸う、酒を吸う、こんなもんじゃない。自分の性質、これに嫌気がさすと絶望的になる。その本質を知るそうです。それがその人たちに後の雨が注がれて、罪の除去されて後の雨で満たされて、その人たちが立ち上がると清い天心の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるためにここかしこと奔走する。全世界に苦戦の声によって警告が発せられるんですが、警告は福音ですよ。警告、第三天使の使命が伝えられる。今我々のね、伝道の仕方は警告は福音じゃないと言って、警告はしない、耳障りのいい、病人じゃない、病気じゃない、なんだろうな、ね、そういう選挙の仕方では、神の働きは病人は癒され、奇跡が行われ、知る人不思議が信じる者に伴う。今四つ足ついてる人も病人の人もね、我々の教会にだんだん病気が多くなると、ホワイト言ってらっしゃるんだから、この時この聖霊によって癒しがなく、異次元度はね、聖霊による癒し、あの薬草、この薬草が癒すんじゃなくて、聖霊の伴う本当の異次元度が展開される。もちろん自然療法は否定しないよ。薬草についての知識大事、俗事について、本当の癒しは聖霊による癒しである。
で、自伝道師はそれを決して忘れてはならない。薬が癒すのではない。で、サタンも偽りの奇跡と病癒しと不思議と印を行う。さあ、カルメル山上で対決したエリアと二世預言者の対決が起こる。これが最後のスライドですね。さあ、私たちが永遠の運命が決定されようとする時がある。我々がどこに集まるんでした？だんだん世界はね、二つに分かれていって、こっち側に集まってくるか、こっち側に集まってくるか、真っ二つに世界は分かれる。どんな宗教であると必ず一つの頭の頭のもとに集合すると言われている。で、今見事にそうなされている。我々は大祭司イエス様のこと、このお方だけが神と人との間の唯一の調和者、神父でもない、司祭でもない、司教でもない、大司教でもない、法王でもない。人間の戒めに服従するか、主とその言葉の側に立つか、決断しなければならない時がやってきます。そういう決断はすぐにはできない。今から我々は一つ一つ決断を下していかなくちゃならないですね。真理と偽りを判別して、真理と自分で確信を得た時には勇気を持ってそれに立つ練習をしていかないといけない。後の雨が注がれて、ダビデの弱い者がダビデのように強く大いなる叫びに立つのはどんな人たちであるかというとね、自分の弱さを知って、そして、自分の罪、欠点、他人の罪、教会の罪を嘆き、そしてイエス様のために嘆く人たち。ゼカリア書の13章の一節、天の泉が開かれて後の雨が注がれるんです。牧師の覚悟506ページ、後の雨が我々の心から罪を除去し、我々の心にキリストの律法を印するんです。さあ、こういう終末事件を学ぶと、もう非常に近い、あとどれくらいか分からない、地上歴史約6000年、もう2008年になって、どれくらい伸びるんでしょう。サイリングドが始まってから40年過ぎ去った。我々は今から自分たちの立場というのを鮮明にしておく必要がある。たとえどう人からどう思われようとも、キリストとその真理のため、キリストの苦しみを早く終わっていただくため、それはこの地上の悲惨、苦痛を終えらせる唯一の方法であるんですね。はい、お祈りして終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、我々の教会にも後の雨が今降っているとか印されているとか、あるいは恩恵以下の終了の時に一気に印されるとか、生ける者の裁きはいつ移るかわからないとか、来るべき危機について警告を発することは福音でないとか、さまざまな偽の福音が今教会で伝えられております。主よ、 現代の真理は何であるかをどうぞ我々にしかとこの脳裏に刻みつけてくださるようにお願いいたします。私たちは自分の救いのためというよりも御子イエス・キリストのために存在したのですから、御子イエス・キリストのために生き続け働き続け、御子イエス様のために完全な理想の品性に到達したいと思います。どうぞ一人漏れなく御国の権を持っておいでになるとき覚えてください。今後も安らかな憩いを与えてくださるよう、救い主イエスの御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。明日の晩は